ちは町山智博です。今日もカリフォルニア州バークレーからアメリカ映画の最新情報をお送りします。今回は前回お話したグラインドハウスの続きです。前回はロバート・ロドリゲス監督のプラネット・テラについてお話しましたが、今回はクエンティン・タランティーノ監督のデス・プルーフについてお話します。今回もバカですよ。ということで、あのプラネット・テラーが終わると予告編が3本始まります。どれも実在しない映画でね、こんな映画あったらいいな映画なんですけども、はい、1本目はですね、ロブ・ゾンビ監督の、SS ナチ親衛隊の狼女というですね、ナチ親衛隊の狼女、言ってて頭がすごく悪くなっちゃう感じなんですけど、その映画の予告編です。これはですね、1970年代のですね、半ばっていうか、まあ前半にですね、たくさんナチのですね、エロ映画が作られたんですよ。最初はラブキャンプ7という映画が最初でして、その頃ね、ナチの収容所に収容されたアメリカの捕虜をですね、主人公にしたコメディのテレビドラマがあったんですね、コメディシリーズが。で、それの撮影が終わってですね、そのなんとかナチの収容所のセットがですね、まあハリウッドにあったわけですよ。で、それに目をつけたですね、ポルノ映画の、まあ、配給をやってたですね、おっさんがいましてですね、ハーシェル・ゴードン・ルイス、H.G. ルイスのゲテモノ映画とかを作ってた人なんですけど、あのセットを使ってあのナチ映画が作れるんじゃないかっつってですね、そこでまあ女の人たちがまあ、収容されて、そのナチの、悪い奴らにエッチなことをされていた、いじめられるという映画、ラブキャンプセブンという映画を作ったんですね。で、まあこれがとんでもないのはですね、そのナチの将校たちがですね、演じてるのがその制作したそのなんとか映画会社の親父とかですね、まあ、映画関係者ばっかりなんですよ。その B 級映画の関係者ばっかりで、全員ユダヤ人なんですよ全員ユダヤ系アメリカ人なんですけども、ナチの制服を着てですね、エッチなことをして笑ってるんですけども、本当にこの人たちはもう何でもいいんだなっていうかね、もう全くいい加減でね、どうでもいいというところがよく現れてる非常にいい加減な映画なんですが、それがラブキャンプ7で、それが非常に当たったのでですね、全世界で、まあ、ナチの収容所でですね、女の人たちが散々拷問されるというひどい映画がですね、乱作されるわけですけども、中で一番有名なのは女拷問人イルザシリーズですね。で、これはダイアン・ソーンというものすごい巨乳のですね、怖いもう佐渡顔のですね、女優さんがいまして、その人がまあものすごいそのなんていうか胸の突き出したですね、ナチの、制服を着ましてですね、革ブーツを履いてですね、鞭を持ってですね、まあとにかく女の人から男の人から片っ端から拷問しまくるという映画で、これはまあなんていうかその後のですね、SM のですね、まあ基本になりましたね。そのナチの、制服を着た怖い女の人がですね、鞭で持って男や女をしばくって、もうその後のなんだ世界中の SM のスタンダードと化したのがこの女拷問人イルサシリーズなんですけれども、はい。で、イルサっていう名前の SM の女王様は世界中にいっぱいいるわけですからね。あのウォシャウスキー兄弟の、兄貴の方のラリー・ウォシャウスキーっていう人はですね、今結婚した相手がですね、イルサっていう名前の SM の女王様なんですけども、その女王様からお前は私のセックス奴隷になれって言われてですね、チンコを切りましたね。はい。今ラリー・ウォシャウスキー監督は、なんていうか女になりました。はい、私を女にしてくれた女王様とか何言ってるかよくわからないんですが、それがイルサで、その原点がですね、ダイアン・ソーン演じる、女拷問人イルサシリーズなんですが、話が長いですが、でその映画のパロディが今回のロブゾンビが作った、SS ナチ親衛隊の狼女っていうタイトルなんですが、これはね、この発想の元になったのはですね、もともとナチでですね、ゲッベルスがですね、人狼作戦とか人狼部隊っていうのをやろうとしたんですね。人狼っていうのは人狼。で、それはどういうのかというと、普段は一般的なパン屋さんとかですね、そういう人に見える人たちを軍事訓練してですね、ゲリラに仕立て上げようと。で、まあ、ドイツに要するに敵が攻め込んできた時に、彼らが要するに普通の人に見えるんだけども、その、狼のような、凶悪なゲリラになってですね、ナチのために戦うとか、そういう発想らしいんですよ。これをゲッベルスはですね、まあ、宣伝層ですからね、なんかね、普通の、まあ、市民がですね、狼のようになるっていうことでですね、人狼作戦、人狼部隊って名付けたわけですけども、これを勘違いしてですね、本当にナチがですね、人狼を作ろうとしていたと、思ってる人が結構いましてですね、それをこの今回のですね、のロブゾンビが作ったナチ親衛隊の狼女っていうのは、その実験のためにあの収容所、ナチの強制収容所で、女の人たちがですね、次々と狼女にされるという、もう喋ってて頭痛くなるようなですね、映画なんですけども、でちなみにですね、この映画の中であの女拷問人イルサを演じてる人はシビル・ダニングっていう女優さんでですね、これと本当にドイツ人なんですけどね、いいのかなと思いますけども、でナチのですね、将校を演じてるのはドキアって人で、この人は悪魔の腹渡に出てきたですね、やっぱりドイツ人なんですね。でハイルヒットラーとかやってますけど、このドイツ人の男女優がですね、ナチをやってですね、ハイルヒットラーとかやってて、非常にいか かがわしい、映画なんですが、いかがわしいというかオーセンティックな映画なんですけども、それでロブゾンビの奥さんのですね、シェリムーンゾンビもですね出てましてですね、あの愛の嵐とかですね、あの何でしたっけ、ファスビンダー監督が撮った映画みたいなリリー・マルレーンみたいな感じでですね、リリー・マルレーン歌ってるわけです。ちょっとその辺のシーンはね、ビスコンティ の地獄に落ちた勇者どもみたいになってましたけども、はい。でもう一人出てましてですね、それはなぜかフーマンチューなんですよ。フーマンチューって中国の怪人ですけども、世界征服を狙う中国の怪人フーマンチューの役でですね、ニコラス・ケイジが出てきて、フーマンチューじゃ、あとか言って笑ってるんですけど、お前いい加減にしろよって、お前本当にちゃんと仕事選べってか、ちゃんとした映画でちゃんとした演技しろよ、本当にとか思いますけど、ニコラス・ケイジっていうのは、まあこういうゲテモノ映画とかですね、変なアングラもののマニアなんですね、この人は。もともと、リサマーリー・プレスリーっていうプレスリーの、娘と結婚しましたけれども、あれも要するにプレスリーのレコードマニアで、この人プレスリーが大好きなん で単になんだかコレクションの一部としてプレスリーの娘と結婚してるんですね。でその後今結婚してるあの彼女はですね、まあ奥さんなんですけども、あの韓国系のですね女の子で、なんと16かね15か16の時は付き合ってたんですね、このニコラス・ケイジって男はですね。ニコラス・ケイジ私と同い年ですけどもね、そんなねアジアから来た女子中学生だか高校生だかに手を出すという、もう完全に遠行親父ですね、このニコラス・ケイジ。ニコラス遠行刑事と呼んだ方がいいんですけれども、はい、この人はですね、要するにまあオタクですから、要するにまあアジア系の女の子というかアジア系の少女とですね、結婚するという発想自体がもうどうしようもないオタクな萌え系の男ですから、この萌え萌え刑事はですねやっぱりあのオタクですから、こういうゲテモノ映画が好きなんですね。フーマンチューがなぜこのナチ映画に出てくるかっていうとですね、これはジェス・フランコっていう監督がスペインにいまして、その人はナチ映画をいっぱい撮ってたんですよ。でそれと同時にフーマンチュー映画っていうのもいっぱい撮ってまして、クリストファー・リーが主演だったりするんですけど、なんでこんな映画出てんだクリストファー・リーとか思いますけど、でその辺がごっちゃになってですね、なぜかジェス・フランコへのオマージュで、フーマンチューが出てきてニコラス・ケイジが演じてるというね、もう何が何だかどうでもいいっていう、そういうことに興味がある人は本当に全人口のうちのですね 1% にも満たないなとか思いますけども、でそれがあのロブゾンビの、ナチ親衛隊の、女狼。それでですね、その次に始まる予告編がですね、なんとこれがですねジョン・ハフ監督の名作オカルト映画ヘルハウスなんですね。ヘルハウスのパロディでですね、全くヘルハウスそっくりにですね、画面を作っておりましてですね。で、ヘルハウスっていうのはですね、幽霊屋敷映画なんですけども、幽霊屋敷映画っていうのはもう昔からずっと作られてきてるわけですね。ロバート・ワイズ監督の名作、タタリっていうのありましたけども、実はこのヘルハウスっていう映画は、リチャード・マシスンっていうシナリオライターがですね、この人は地球最後の男とオメガマンとかですね、スピルバーグの最初の映画、激突のシナリオライターなんですけれども、この人がですね、過去のその幽霊、屋敷映画をですね、もう全部研究して、徹底的に研究して、さらにですね、さらに実在の霊媒とかですね、そういうなんか心霊現象の研究もして、それらの知識をガサッと盛り込んで、ハードコア、ホラー映画、ハードコア幽霊屋敷映画がヘルハウスって映画なんですよ。で例えばだから2001年宇宙の旅っていうのは、その当時の宇宙に関するですね、科学知識を全部その、盛り込んだ、ハードコア SF 映画なんですけれども、このヘルハウスはハードコアオカルト映画みたいな映画なんですよ。それ全て中で描かれている現象には実例が報告されているものがあって、それに出てくる霊媒とかですね、出てくる科学者とか全部実在のモデルがいるんですよ。それがヘルハウスなんですけど、すごいこれはカルト的な人気があってですね、非常に傑作なんですけれども、そのヘルハウスっていうその1970年代の名作ホラー映画をパロディにしたのが、この2本目の予告編なんですね。で監督はイギリス人のですね、エドガー・ライトって人でね、この人はショーン・オブ・ザ・デッドっていうですね、いわゆるドーン・オブ・ザ・デッド、ジョージ・ロメロの名作ゾンビをですね、イギリスでパロディにした監督なんですよ。はい。日本ではまともに劇場で公開されないでビデオで発売されましたけど、このショーン・オブ・ザ・デッドって本当に傑作ですからね。はい。その監督はですね、ヘルハウスのパロディをやってるんですけども、この、なんていうか、幽霊屋敷に入ってはいけないとかですね、幽霊屋敷の地下を覗いてはいけない。幽霊屋敷の開かずの間を開けてはいけない。とか、いろんな幽霊屋敷でやってはいけないこと、つまりやると死んじゃうっていうですね、いけないことのリストがどんどん出てくるんですね、この国編。で、最後に映画のタイトルが出るんですけど、それが、いけないっていうんですよ。いけないってのは英語でドンとなんですけど、まあ、これはもう本当に70年代はホラーマニアだったらですね、もう腹抱えて笑うような予告編なんですが、で、3本目の予告編がですね、これはイーライ・ロスっていうホステルっていう傑作ホラー映画をですね、監督したイーライ・ロス君がですね、作った。サンクスギビング、つまり感謝祭というタイトルの、ホラー映画の予告編なんですが、これはですね、その当時 13日の金曜日が当たったんでね、13日の金曜日みたいなその日にちをタイトルにしたですね、スラッシャー映画、女の子がバンバン殺される映画がたくさん作られたんですよ。だ例えばプロムナイトとかそうですよね。でハロウィンがそうですよね。要するに、まあ、アメリカの祝日とかですね、休日とかお祭りのタイトルで、あとハッピーバースデーとかですね、ブラッククリスマスとかですね、そう、1年365日のうちにあるいろんな祝日が全部ですね、スラッシャーの記念日になってるわけですけども、それでこれサンクスギビングデーですね、感謝祭の夜にですね、人が殺されまくるって話なんですけども、これで一番すごいのは女の子が学校の体育館でですね、チアリーダーの練習をしてて、トランポリンの上でポンポンポンポン跳ねてるとですね、そのトランポリンの下に殺人鬼が入ってってですね、ナイフを下から突き立てるんですよ。そのチアリーダーの女の子は開脚をして着地した ところのちょうどお股のところに巨大なナイフがあって、ぐさっと突き刺さるというとんでもないですね、シーンがありましてですね、客はみんなヒーって言ってましたけど、で、このサンクスギビングで一番客がとにかく死ぬほど笑ったのはですね、70年代風の刑事が出てくるんですね、その殺人事件を追っかけて。で、殺人現場に行ってですね、こう死体の血をこう指にちょっとつけてですね、ペロッと舐めるシーンがあるんですよ。こう昔の映画って必ずあったでしょ、こうなんていうか白い粉があると刑事がね、指にこうちょっとつけてペロッと舐めて、うん、コカインだとか言うんですね。でよく考えるとコカインとかそういうのは粉で直接口に入れたら死んじゃうと思うんですけどね、オーバードーズになっちゃうと思うんですけど、必ず昔の映画にありますね、こうって、うん、ヘロインだとか言ってね、舐めたりするシーンがね。で、それで、このサンクスギビングの刑事はですね、この血をこちょっと舐めてね、うん、血だって言うんですけど、当たり前だろお前、もう観客大爆笑というかずっこけてですね、もうズリーって感じで椅子からもう100人ぐらいの観客がズリーっとこうなんか音を立ててこけるっていうですね、本当にイライロスってとんでもねえなお前と思いましたけど、それがサンクスギビングで結構大爆笑だったんですけども、これで予告編、バカ予告編大会3本終わりました。はい。で、いよいよ、タランティーノ監督のデスプルーフですね。デスプルーフっていうのはウォータープルーフとかと同じでですね、ウォータープルーフっていうのは防水、要するに、まあ、水が漏れないっていう意味ですけれども、デスプルーフになるとこれは要するに死なないっていう意味ですね。で、デスプルーフっていう名前の、スタントカーがあるんですよ。で、主人公がですね、主人公っていうのかな、悪役っていうのがカート・ラッセルなんですけど、スタントマンなんですね。で、70年代から活躍している、スタントマンなんですけれども、今スタントの仕事がないんですよ。で、どうしてかというと、まあ、CG の時代になっちゃいまして、まあ、カーアクションですら CG で今作ってますからね。でもって昔俺はこんなスタントをしたんだよって、バーに行ってですね、若い女の子にいろいろ話すんですけど、誰も知らないんですね、そんな映画見てないって言って。でもカート・ラッセル自身がもう50いくつでね、もう60近いですから、もうしょぼーんとしたかわいそうな男なんですけども、でまあいろいろナンパするんですが、女の子は全然引っかからないので、頭に来て女の子を殺しまくってるというですねしょうがねえなこの親父っていうね映画なんですが、タランティーノはこの映画をですね、ナイフの代わりに自動車を使うスラッシャーの映画って言ってるんですね。要するに、まあ、13日の金曜日とかは、要するにナイフとかですね、悪魔の生贄だとチェーンソーを使ってですね、まあ、女の子を殺しまくるんですけど、スラッシャー映画っていうのは。この場合、カート・ラッセルはですね、チェーンソーの代わりに自動車を使うんですね、そのスタントカーを。はい。で、まあ、映画始まってみると、ちょっとびっくりしたのはですね、撮影クエンティン・タランティーノっていうふうにクレジットが出るんですよ。でこれはですね、ロドリゲスがいつも自分の映画をそのデジカメでですね、デジカムで撮影してるのに、まあ、感化されて、シンシティでちょっと一緒に演出したんですよね。で、俺もちょっと撮影してみたいなってことで、自分でデジカムを持ってですね、今回のデスプルーフをクエンティン・タランティーノは撮影してるんですが、どういう映像かと言いますとですね、女の子たちがですね、また、この映画はさっきも言ったみたいにミニスカとですね、ホットパンツの女の子しか出てこないわけですけども、その階段をですね、まあ足をムチムチさせて階段を登る姿とかですね、何か物を取ろうとしてですね、かがむとお尻がこっちの方に突き出されてるでしょ？そのお尻とかをですね、こうなんていうか舐め回すように撮ってるんですね、このクエンティン・タランティーノ撮影監督は。で、全然ストーリーと関係なくですね、女の子が後ろを向いてるとお尻の下の方からですね、こうなんていうか下に這いつくばって撮影してるんですね。このホットパンツのそのなんていうか切ったところからですね、はみ出てるお尻のこうムチムチしたところとかをね、じーっと撮ってるんですよ、動かないで。で、女の子たちがこの裸足でですね、なんていうか足を椅子の上に投げ出すと、その足をこう舐め回すように撮ってるんですけど、何これ変態ってっていう、まあ変態なんですね。はい。まあクエンティン・タランティーノはもともとですね、足が大好きで、まあ女の人の足を必要に撮る監督だったんですけども、今回カメラを持ったことでですね、もうただひたすら女のケツと足をです、ね、追いかけますという、なんでしょうかこれは。という、まあ変態映画になってるんですけども、タランティーノもね、オタクの童貞少年から一気にですね、スケベな中年親父になっちゃってるわけですけども、そのスケベな中年親父の撮影の被害に遭ってるですね、ヒロインはですね、シドニー・ タミーア・ポワチエっていう女の子なんですね。まあ見るとハリベリーみたいな、あの黒人と白人のハーフの女の子なんですけども、でまあ非常に美人なんですが、この人、え、シドニー・ポワチエ、何その名前。そうなんですよ、この人60年代のですね、黒人で初めてハリウッドスターになったシドニー・ポワチエの娘さんなんですよ。お母さんがですね、ジョアンナ・シムカスという女優さんなんですが、この人はあのフランス映画でですね、ロベール・アニコ監督の大傑作、泣かせるアクション映画、冒険者たちのヒロインでですね、その世界中の男の子たちのですね、まあ、憧れの的だったジョアンナ・シムカスなんですよ。で、この2人結婚して、あのまあ、人種、白人と黒人で結婚して、その当時も大スキャンダルだったんですけども、その後女優さんとしてはですね、引退しちゃったんですね。で、どうしたのかと思ったら、こんな綺麗な娘さんを作ってたんですね。まあ、まあ、そのシドニーちゃんがね、あのテキサスの、またテキサスですけど、舞台は、テキサス の, あのラジオの DJ で、そのまあ非常に人気なんですね、美人だから。それにストーカーをかけてるのが、このカート・ラッセルなんですけども、まあ、ストーリーは別にね、あってなきなようなものでね、この映画最初のですね、40分ぐらいが、延々とそのシドニーちゃんとですね、その彼女の女友達がですね、あのシェリル・ラッドの娘とかいるんですけど、女友達がそのテキサスのバーでですね、ダラダラダラダラと話しながらですね、踊ったりしてるのを延々と撮ってるだけなんですよ。で、なんともう全然それはストーリーと関係ないばかりかですね、その酒場の主人がですね、クエンティン・タランティーノなんですよ。で、要するにこれはどういうことかというと、クエンティン・タランティーノの夢なんですね。つまりその70年代のそのかっこいいソウルばっかりかけるジュークボックスがある、うまいビールを飲ませる酒場を経営して、そこにやってくるピチピチのそのホットパンツの女の子たち、その黒人やメキシコ人や白人のいろんな人種のアジア人の女の子たちと、その酒場の主人としてこうなんていうか触ったりですね、したいというですね、タランティーノの欲望をそのまま映像してるだけなんで、ストーリーがないんですよ。困ったもんだな。大体ね、そんなね、渋い70年代ソウルを聴かせるバーにですね、その20歳やそこらのムチムチした女の子は来るわけねえだろバカ野郎って、本当にもうこの親父は妄想でしょうがねえなと思うんですけど、まあ、その妄想を40分間見せられる方はね、タランティーノは楽しいかもしれないけど、こっちは楽しくねえお前バカ野郎とか思うんですけども、40分ですよ。40分ずっとタランティーノが自分の経営している酒場で女の子たちをムチムチ踊らせてるというですね、まあ、そういう映像が続くんですが、もうこっちの我慢の限界に達したところでですね、ちゃんとあの、カート・ラッセルがもう殺しまくるんですけれども、でかわいそうにこのシドニーちゃんたちがね、あのカート・ラッセルの車の暴走に巻き込まれてですね、殺されちゃった後ですね、後半はですね、舞台はテネシーに移ってるんですけども、もう一つ組の犠牲者、あのロザリオ・ドーソンという女の子、この人シンシティであの裸同然の SM ルックを着てですね、クライブ・オーエンとキスしてたあの黒人の女の子なんですけども、あとロザリオ・ドーソンは MIB2 か、メイン・ブラック2であの宇宙から来たお姫様の役やってた人なんですけども、はい、あのちなみにあの MIB2 の前半にあるあの宇宙から来たお姫様のシーンっていうのはやっぱりグラインドハウス映画のパロディなんですけどもね、はい、でまあそのロザリオ・ドーソンがあのハリウッドから来た女優のですね、メイク係なんですよ。でもってスタントマンの女の子たちと一緒にですね、延々とですね、70年代カーアクション映画について話してるんですよ。で、この子は若いから全然70年代のカーアクションについて知らないので、スタントマンの女の子2人がですね、70年代のカーアクションというのはもう CG とか使わないで本当にみんな命がけでやってたのよと、で死人もいっぱい出たわと、でもいい映画ばっかりなのよと、バニシングポイントって映画がね、71年にあってね、本当にすごいアクション映画で、もうカーアクション映画のカーチェイス映画のもうなんていうの最高峰よと、で、ダーティーメリークレイジーラリーって映画があってねとか言うんですけど、ダーティーメリークレイジーラリーって映画はですね、ピーター・ホンダを扮するですね、元スタントドライバーがですね、銀行強盗をして、まあ、逃げ回るって話なんですけども、まあ、タランティーノはこの映画が大好きで、ジャッキー・ブラウンの中でですね、そのダーティー・メリー・クレイジー・ラリーで、ダーティー・メリーの役で出てるスーザン・ジョージのファッションをですね、ピーター・ホンダの娘である、ブリジット・ホンダにさせるという、非常に盗作したですね、また変態やってましたけども、はい。で、あとですね、バニシング・イン・シクスティって映画があってね、それが最高なのよって言うんですけど、バニシング・イン・シクスティっていうのは、その後、あのニコラス・ケイジ、またニコラス・ケイジだ。ニコラス・ケイジでリメイクされましたけども、あっちの方は CG 使ってるんですよ、アクションが。ところが、バニシング・イン・シクスティっていうのはですね、HB ハリッキーというですね、中古車屋のですね、親父が自分の金で撮った映画でですね、でもって車が何百台もぶっ壊れるんですけれども、中古車屋の親父のくせにですね、主人公がですね、車泥棒なんですよ。どういうことなんだお前って、お前もしかして車泥棒から買った車売ってたんじゃねえのと思うんですけど、その、中古車屋の親父の HB ハリッキーがですね、自分で作った映画で、自分でその黄色いムスタングをですね、走らせるシーンが、まあ、名シーンなんですけども、というかこの映画ですね、ストーリーが全くなくてですね、延々とこの HB ハリッキーがムスタングで逃げるだけの映画なんですが、まあそのムスタングそっくりの黄色いボディに黒いラインの入ったムスタングマッハ1に乗って、 この、デスプルーフの後半のヒロインが登場するんですね。この女優さんね、すごく体のでかい女優さんでですね、映画の中でゾイ・ベルって呼ばれてるんですけどね、この人本名がゾイ・ベルって言うんですよ。つまりゾイ・ベルっていう女の人がゾイ・ベルを演じてるんですが、この人実はスタントマンでですね、キルビルでユマ・サーマンのスタントを演じてた人なんですよ。で、どうもタランティーノはそれでこの女の人に惚れ込んだらしくて、今回はゾイ・ベル自身の役で出してるんですけども、その彼女はですね、ムスタングで現れてですね、で、どうもこの辺で白い70年代型のダッジチャレンジャーを売ってる人がいるらしいわって言うんですよ。で、70年代型ダッジチャレンジャーっていうのはですね、そのバニシングポイントで主人公のコワルスキーが乗ってた車なんですよね。で、まあ、これはもう私憧れの車だからぜひ乗ってみたいのって、その田舎でですね、大事に保存してあるそのダッジチャレンジャーに乗りに行くんですけれども、で、またね、このタランティーノがわけのわからない演出をしてましてですね、このロザリオ・ドーソンとその、ゾイ・ベルがですね、このダッジチャレンジャーにちょっと乗るためにですね、ちょっと乗りたいのとか言って、延々と2人でですね、でもとか言ってるのをもう10分ぐらい映すんですよ。ストーリー上何の意味もないんですけどもね、今ちょっとこれ乗りたいんだけど、でも私たち帰んなきゃいけないしとかなんか言ってる、その本人たちの都合はいろいろ大変かもしれないけど、観客にとっては何の関係もねえだろ、この2人の言い争いはっていうのを延々と撮ってましてですね、タランティーノ何考えてんだろうと思って、俺この映画ダメかなもうとかいう気分になったところでですね、ダッジチャレンジャーに乗りまして、田舎町を走り始めるんですね、この、ロザリオ・ドーソンと、ゾーイ・ベルが。で、ゾーイ・ベルがなんととんでもないことにですね、車のボンネットにですね、乗ってですね、スタントをやり始めるんですよ。で、そういうのは好きで、スリル、まあ、中毒なんですね。で、そこにですね、カート・ラッセルが現れるんですね。カート・ラッセル、ちなみにダッジ・チャージャーっていうのに乗ってきますけれども、やっぱり70年代のマッスルカーですが、で、もう、ゾーイ・ベルがその車のボンネットに乗ってる状態のところにぶつけてくるんですよ。で、もうそこからですね、延々とカーチェイスが続くんですけれども、まあ、久々にですね、CG を使わない、まあ、本当に命がけのカーチェイスを見せられたと。で、タランティーノが言いたかったことは、こういうことでね、要するに70年代のカーチェイスの映画、本当にすごかったと。俺はあれで映画に目覚めたんだとね。で、なんだ今の映画、どうなっちゃったんだ CG ばっかりでってことが言いたくてですね、そういうセリフを、ま、そのまま言わせてて、しかもその、70年代のスタントマンである、その、カート・ラッセルがですね、その怒りをぶつけて女の子を殺しまくってるという話で、これタランティーノ自身の気持ちでしょうね、多分。その中年になってしまって女の子は全然自分に振り向いてくれないっていう怒りとかをぶつけてるどうしようもない映画なんですが、はい。で、まあ後半はすごいカーチェイスが延々と続きます。これは久々にやっぱり面白かったです、このカーチェイスは。もう別に何も派手なこと起こらないし、クラッシュも全然しませんけれども、空も飛ばないけれども、本当になんていうか、でかい車が本当に時速もう100キロ以上出して、非常に危険な、なんていうかレースをするというのは、それだけで映画になるんですね。はい。で、まあハラハラしてますとですね、オチがとんでもないオチでですね、何この終わり方、みたいな。一言で言うとね、これ、ファスタープッシュ&キルキルっていう、ラスメイヤー監督の映画があるんですね。これ、ゴーゴーガール3人組がですね、まあ、ホットパンツにですね、おっぱい丸出しのですね、なんていうか T シャツで、ロングブーツを履いた足でですね、男たちを蹴りまくるというね、それだけの映画なんですけれども、それになっちゃうんですよ、このデスプルーフって映画の後半っていうか、ラスト近くは。みたいなね。しかし、これを見て思ったのは、タランティーノっていうのは本当に女の人をね、もう足の方とかお尻の方ばっかり撮っててね、それ最後、まあ、蹴られたりしてるんですけども、変態ですね、この人は。本当に。もう、日本でも栗山千明のファンっていうのは、栗山千明にいろんなひどい目に遭いたいっていう男がいっぱいいてですね、栗山千明がですね、あなたのためにお菓子作ったのとか言ってケーキ持ってきて、そのケーキ食べるとちっちゃい針がいっぱい入っててですね、大変な目に遭うとか、そういうのを妄想して、もうギンギンになってる変態の人たちがいっぱいいるわけですけど、そういう人と何ら変わるとこはないですね、クエンティン・タランティーノっていう人は。この人は本当にやばい領域に入ってるなと思いましたけども。しかしね、カート・ラッセルもね、ニューヨーク1997のスネーク・プリスキンっていう役で、まあその当時のオタク少年たちのスーパーヒーローだったんで、まあタランティーノに今回選ばれたわけですけども、それでこんなオチでいいのかおっさんと思いましたけどね。 ただ、前半のダラダラダラダラしたですね、会話劇の最後にですね、こういう、まあ、すごいカーアクションを持ってきて、しかも最後はですね、ホットパンツ姉ちゃんのですね、ムチムチキックでスカーンと、もうカリフォルニアの青空のようにですね、脳みそ、もう空っぽ、もう血の質ゼロメートル地帯で終わるというですね、まあ、すごい最高の映画でしたね。もう客はそこでイエーって、もう立ち上がって大喜びしてましたけど、こんな映画で喜んでる君たちはもう一生ダメだぞと思いましたけど、あ、俺もか。